皆さん、おはようございます。今朝は三位一体の神、父、御子、御霊の一人である聖霊の到来を祝う聖日です。使徒の働き2章によると、五旬節の日に聖霊が下り、エルサレムに集まっていた人々の心を満たしました。教会の暦では、主イエスの復活からちょうど50日目にあたる日を、五旬節、ペンテコステとして覚えるだけではなく、聖霊の到来と同時に誕生した教会の働きを記念する日でもあります。使徒の働き2章2節には、天から突然激しい風が吹いてきた、そのような響きが起きたことが記されています。旧約聖書で神の霊、聖なる霊としての聖霊を意味する言語には、風とか息または息吹を意味する言葉が使われています。風としての聖霊は天地創造の初めから存在していました。まだ何も存在していない茫漠とした地に、神の霊が風のように動いていたことが、創世記の1章2節に記されています。創世記8章に進みますと、8章の1節では、40日40夜続いた大雨、この洪水の後で神が地上に風を吹き渡らせると、水が引いたことが記されています。イザヤ書11章1節から2節では、春のそよ風のような神の霊の働きによって、新芽から芽生えた若枝に実を結ばせたことが記されています。旧約聖書のエゼキエル書37章9節では、枯れた骨がおびただしく捨て置かれた谷に、四方から風が吹いてきて、その枯れた骨に命を吹きつけて生き返らせたことが記されています。主イエスのニコデモへの言葉にあるように、御霊である風は思いのままに吹き、その多様な働きはつかみどころのないように思われます。それは空気のようにあまりにも身近で、その存在を普段意識することを忘れがちです。けれども、空気がなければ人間は死んでしまうように、聖霊の働きなしに私たちは真に生きることはできません。空気や息と同様に、人間の命にとって大切なもの、人間の生死に直接関わる重要性を有しているのが水です。緑豊かな山々が多い日本で生活している私たちには、飲み水の存在も空気と同様に普段意識することがあまりないかもしれません。旧約聖書エゼキエル書47章1節には、新しい神殿から流れる水が大河となり、たくさんの生物が群がり生きることが記されています。新約聖書では、今朝のヨハネの福音書7章、そして4章14節に、永遠の命への水についての主イエスの言及が記されています。聖霊降臨祭、ペンテコステの今日、聖霊の働きを表す生ける水の川について、ご一緒にヨハネの福音書7章37節から39節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝こうしてそれぞれが置かれている場所にあって、あなたに礼拝を捧げることができることを感謝いたします。あなたがあなたへ礼拝を捧げるために招いてくださったことを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な 御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば、助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方はヨハネの福音書7章37節から39節を見ていきます。お開きください。もう一度37節を読みします。7章の37節。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。37節から39節の背景には、7章2節に記されているユダヤ教の三大祭りの一つである収穫祭、カリオの祭りがあります。その祭りの8日目クライマックスの日に、エルサレムの神殿に集まってきた人々に向かってイエスは大声で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいと招きました。旧約聖書の出エジプト記23章14節から17節に、ユダヤ人が年に3回主なる神のために執り行わなくてならない祭りについての詳細が記されています。祭りの日に主の前に出ることを命じられていたのは男子だけでした。ですから主イエスの招きの言葉をエルサレムで聞いた人々の大半は男性であったと想像することができます。新約聖書の福音書でこのカリオの祭りの記述があるのは、今朝のヨハネの福音書7章だけです。主イエスはただ喉が渇いて水を求めている者たちを漠然と招かれているわけではありません。カリオの祭りでは、エルサレムにあるシロアムの池から運び上げられた水を神殿の祭壇に注ぎました。この水注ぎの儀式は、豊かな収穫になくてはならない雨水を、雨の水を神が備え与えてくださったことを収穫の時に感謝して行われました。またこのような濃厚的な意味合いだけではなくて、エジプトを脱出して40年間荒野をさまよったイスラエルの民を守るために、神が仮をこの仮の小屋を作らせ、必要な飲み水を与えてくださったことを覚えるための儀式でもありました。ユダヤ人にとって、イスラエルの民にとって大切な歴史的な物語でした。イスラエルの民にとって、霊的にも神が備え救い出してくださったという罪の許しである贖いの概念がこの祭りにあります。このような背景のもと、主イエスは、誰でも乾いているものは私のもとに来て飲みなさいと叫び、人々を招かれました。続く38節をお読みいたします。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。大変興味深いことに、ヨハネの福音書には水にまつわる奇跡、イエスがなされた印が2章から7章にそれぞれ記されています。 最初の2章ではカナンで行われた婚礼で、主イエスは最初の印として水を最良のおいしいブドウ酒ワインに変え、ご自分の栄光を表されました。3章ではユダヤ人の議員であったニコデモに対して、どのようにすれば人は新しく生まれ神の国を見ることができるのか、その真理を教えています。3章の5節と8節では水と風についてイエスはニコデモに教えています。3章の5節から6節を飛ばして8節までお読みいたします。ヨハネの福音書3章5節の後半から、誠に誠にあなた方に言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹きます。その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。そして4章ではサマリアの町にあるヤコブの井戸で出会った一人のサマリア人の女性に永遠の命の水についてイエスは教えています。4章13節の後半からお読みいたします。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。5章ではベテスダの池の水で清められることを38年間も待ち望んでいた人が、主イエスの言葉により病が癒されたことが記されています。そしてイエスの言葉を聞いて神を信じる者には永遠の命が与えられることをイエスは教えています。5章の24節お読みいたします。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。6章では強風で荒れ始めた湖の小舟に主イエスが来られると、嵐が静まり弟子たちは目的に無事到着することができました。6章の35節で主イエスは弟子たちに人間の霊的な飢え渇きを満たすことをこのように教えています。6章の35節、イエスは言われた、私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。このようにヨハネの福音書において2章から7章まで続く水に関する記述の最後で、神の霊である聖霊が救い主イエスキリストを信じる者の心の奥底から生ける水の川となって湧き出る約束を主イエスは与えてくださいました。最後の7章の39節をお読みいたします。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。カリオの祭りの最後の日に主イエスはご自分が人々の罪の代償として十字架にかかり死んで3日後によみがえられ、神の栄光を受けて天に昇られた後に到来する聖霊について教えられました。まさに水注ぎの儀式が行われているその日に 生ける水の川である聖霊の働きについて主イエスは語られたのです。最後にまとめていきます。旧約聖書から新約聖書に至るまで三位一体の神の救いの働きが一つの物語として記されています。神の霊である聖霊の働きは時には目には見えない風のように表現されています。また聖霊は水のように人間の上渇きを満たすだけではなく、人間が植物や動物を糧とすることができるように、雨水のように地を満たし、植物を育て実をならせます。エゼキエル書47章1節の神殿の敷居の下から流れてた水は大河となり海に注ぎ込まれ、良い水となり、すべてのものが生きるようになります。エルサレムの神殿でカリオの祭りの最後の日に行われる水注ぎの儀式を背景に、主イエスは神を求める者の霊的な植え替わきを満たす聖霊が到来することをはっきりと約束されました。そして主イエスを救い主として信じる者の心の内に聖霊が宿り、心の奥底から生ける水の川として湧き出て、主イエスの名によって命を得ることができることを約束してくださいました。まだ救い主イエスキリストを信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、ぜひ今朝の主イエスの招きの言葉に応えて、心の渇望を、霊的な渇望を満たす命の水の川から生ける水を飲むことをお勧めしたいと思います。五旬節、ペンテコステの日に到来して以来、今も変わらず主イエスを信じる者のうちにおられ、キリストにいた者として作り変えるために、風のように、そして生ける水の川のように流れ出る聖霊の働きを心に留めたいと思います。私たちの罪を許し、私たちが永遠に神と共に生きることができるように、いつも一緒にいて働いてくださる聖霊を使わせてくださった神に感謝を捧げたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちを死の滅びより救い出すために、御子イエス・キリストを使わせてくださり、ありがとうございます。そして、いつでも、どこでも、どんな時でも私たちと共にいてくださる聖霊を使わせてくださったことをありがとうございます。どうぞ聖霊の働きに従い、聖霊の助けによって、良い実を一人一人が結ぶことができるように、聖霊の働きを通して私たちの心を清め満たしてください。あなたの招きの言葉にいつでも応えることができるようにどうぞ導いてください。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。